今回は株式会社エルプランニングさんのオウンドメディア記事シリーズ、ホームページのパーソナライズ化について、一緒に掘り下げていきたいと思います。ホームページの制作とか、まあ、運営を担当されているあなたにとっては、きっと、役立つ情報が見つかるんじゃないかなと。このシリーズって、なぜ今パーソナライズ化なのか、それから中小企業で、どう実現するのか。あとは成功の秘訣。まあ、そういった点が3つの記事で解説されてるんですよね。
そうですね。非常にタイムリーな、いいテーマだと思います。もう、なんていうか、誰にでも同じ情報っていうのはちょっと時代遅れ感がありますよね。
確かに。
訪問さんの方はやっぱり自分向けの特別な体験を求めてるんですよ。実際、パーソナライズ化を進めることで、コンバージョン率、
はい、
つまりサイトでの目標達成率が平均で 40% も向上したなんていうデータもあるくらいです。
40% ですか。それは、かなり大きいですね。
無視できない数字です。
つまりそれまでなかなか行動に移らなかった訪問者の方が自分に関係あるって感じることでぐっと動いてくれるみたいな。
まさにそういう変化が期待できるわけです。
以前はなんとなく大企業のものかなって思ってましたけど、 AI 技術、これが進んだおかげで中小企業でも現実的な選択肢になってきたと。
その通りなんです。ですから今日はこのエルプランニングさんの記事シリーズからですね、特に大事なポイントを抜き出してあなたのビジネスにどう活かせるか、そのあたりを一緒に考えていけたらなと思います。
はい、お願いします。ではまず最初の記事ですね。なぜパーソナライズ化が必要かというテーマです。今って本当に情報が多いじゃないですか。
多いですね。
その中で自分に関係ある情報だけを効率よく知りたい、あとちゃんと個人として大切にされたいみたいな。
ありますよね。
大手サービスではもう当たり前になってきてる分、期待値も上がってますよね。
そうなんです。データで見てもその効果はもう明らかで、先ほどのコンバージョン率 40% 増っていうのもそうですし、あとはサイトにいる時間、滞在時間が 60% 増えたりとか。
へ
ー。リピートで訪問してくれる率が 50% 増えたりとか、もうビジネスの成果に直結するんですよ。
なるほど。数字で見るとインパクトありますね。
これまでは導入率で、大体ですけど大企業が7割8割、中小企業が2、3割って感じで結構差があったんですが。
やっぱり差があったんですね。
はい。でも最近は使いやすい AI ツールもいろいろ出てきて、その状況が変わりつつあるっていうのが現状ですね。
なるほどなるほど。ではその流れで2つ目の記事、中小企業でも実践できる5つの手法について見ていきましょうか。具体的には、5つ紹介されてましたね。1つ目、訪問履歴の活用。2つ目、ユーザー属性活用。地域とかデバイスとかですね。
ええ。
3つ目、行動予測によるナビゲーション。4つ目、リアルタイム対応。5つ目、AI チャットボットによる対話型。この5つ。
そうですね。例えば記事にあった中小の製造業さんの例、これなんかは訪問者の方の地域とか業種に合わせてサイトに出す導入事例を変えたと。
シンプルですけど確かに効きそう。
それだけで問い合わせが 30% も増えたそうですよ。
30%、 それは大きい。
簡単な工夫でも効果が出るっていういい例ですよね。あと AI のチャットボット、
はいはい、
これで基本的な問い合わせには24時間対応して、もっと専門的な相談は担当者へつなぐみたいな。
なるほど、切り分けですね。
はい、この仕組みで問い合わせ数が 40% 増えた専門商社さんの話もなかなか興味深かったです。
となるとそれを実現するためのツールっていうのが気になりますね。記事ではクッキーの活用とか、これは訪問者の方のブラウザーに一時的に情報を記憶させる仕組みでしたよね。
そうです。
それから AI のレコメンデーションエンジンとかタグマネージャーなんかも挙げられてました。
そうですね。
特に AI エンジンが月額数千円から使えるっていうのは、これかなりハードル下がった感じがします。
そうなんですよ。だから、技術的な敷居はもう確実に下がってきてるんです。だからこそ3つ目の記事で語られている段階的な導入と成功のポイント、これが大事になってくるんですね。
なるほど。いきなり全部やろうとするんじゃなくて段階的にと。記事では、4段階でしたっけ？1、まず基本的なセグメント、 グループ分けして表示を変える。これ無料ツールでもできる場合があるとか。
え、ありますね。
2、次に行動履歴に基づいておすすめを出す。3、それから AI で予測して動的に表示を変える。4、そして最後は総合的なパーソナライズ戦略へと。
そういうステップですね。で、成功させるための鍵としては主に3つ挙げられていました。1、まずはやっぱり適切なデータをちゃんと集めて分析する仕組み。まあデータがないと始まりませんからね。
ですよね。
2、次にプライバシーへの配慮と透明性。これ訪問者の方からの信頼を得る上ではもう絶対に欠かせない要素です。
これは本当に大事ですね。
はい。3、そして継続的な効果測定と改善。いわゆる PDCA、計画実行評価改善のサイクルをこう回し続けること。
なるほど。やりっぱなしじゃダメだと。
そうです。
記事の中では、そのエルプランニングさん自身も中小企業さんの状況に合わせて、あのチャット GPT とかクロードとかいろいろな AI ツールの知見も生かしながら、こういう段階的な導入からその後の改善までサポートされてるっていう話もありましたね。
触れられていましたね。
というわけで、ここまでエルプランニングさんの記事シリーズから大事なポイントを見てきましたけど、いかがでしたか？ホームページのパーソナライズ化って、もう中小企業にとっても、なんていうか手の届く施策だし、ちゃんと成果にもつながる、そういう重要な打ち手なんだなと。
そうですね。
まさにあなたのためだけの体験を作るっていうのが、顧客満足とビジネスの成長の鍵になりそうですね。
ただ、ここで大事なのは、パーソナライズ化そのものが目的になっちゃいけないってことだと思うんです。
ああ、なるほど。
あくまで顧客体験を良くするための手段なんだと、そういう捉え方が大事かなと。自社の状況とかお客様に合わせて、まずはこう試せそうな小さな一歩から始めてみる。データを見ながらちょっとずつ調整していくっていうのが、まあ成功への近道なんじゃないでしょうか。
なるほどですね。小さな一歩から。もしもっと具体的に知りたいとか、自社でどう取り組めろか考えたい、そう思われたあなたは、ぜひエルプランニングさんのオンドメディアで元の記事シリーズを読んでみてください。きっとさらに深いヒントが見つかるはずです。さて、最後にですね、ちょっと皆さんに考えてみてほしいことがあります。今日ご紹介したパーソナライズ化の手法、いろいろありましたけど、もしあなたのビジネスで最初に試すとしたら、どれが一番効果的だと思いますか？そして、なぜそう考えるのか？その理由もぜひちょっと考えてみてください。